レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業、地域活性化への道、そのヒントを探る。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 FM 富山の今井宝部です。レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業がスタートしたのは今からおよそ1年前の2015年4月のこと。富山のビジネスシーンで躍動する笑いの企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など企業経営者の生の声をリアルなメッセージとしてお届けしてまいりました。さて、これからの時間は番組スタート1周年を記念して、その集大成とも言うべき特別番組でお楽しみいただければと思います。題してレディオジャーナル、頑張る富山の元気企業、地域活性化への道、そのヒントを探る。これまでにご出演いただきました企業経営者の方々へのインタビューを振り返りながら、富山のビジネスシーンの現状、課題、そしてその未来像について熱く迫っていきたいと思います。ゲストコメンテーターは、経済産業省中部経済産業局電力ガス事業北陸支局支局長の関敦夫さん、インタビュアーはグループフィリア代表森田博美さんです。
プレイバックインタビュー。
株式会社立山科学デバイステクノロジー、株式会社立山科学モジュールテクノロジー代表取締役社長石黒栄一さん。
まあ、最近だとやっぱり宇宙関係ですね、信頼性が高いというところをまあポイントにしているものですから皆さんが分かっている範囲からするとですね、はやぶさ2号ですね、はいはい、ああいったものに関してですね、コアとなるまあ自動部品をまあ供給させていただいているとまあいう会社ですけども、はい、
で他のところもやっぱりそういうふうに、なんていうんですか、夢のあるものを作っている
んですか。そうですよね、いろんな商品やっておりますので、うん、一つは普通の自動部品なんですけども、うん、センサーという部隊は非常にまあ強くて海外展開かなりしてるんですけども、皆さんがご存知なポイントとしてはですね、やはりまあガスコンロのところについている SI センサーですね。ガスコンロの真ん中にこう収縮するまあセンサーありますけども、はいはい、まあ、あのセンサーのまあほとんどがまあ立山化学グループから出ているということで、鍋を置くとですね、少しこう屈伸するんですけども、うん、はい、もう何度こう置いてもきれいに屈伸して戻ると、うん、しかもその、まあ、280度ぐらいですね、そういう温度を制御するわけなんですけども、あの高温の状態でですね、もう10年以上ずっと持つわけですよね、うん、それを素子からですね、完成品まで全自動で作っていると。
あ、すごいですね。
すごいんですよこれこれがね、材料もその設計技術もすごいんですけど、はい、生産技術もすごいんですよ。これが ねちょっと、まあ、すごすぎるぞという
そうですね、
これはないと思いますね、はい、
今ほとんどのガス製品につい
てます。はい、これは立山化学グループが推し進めてきたその異業種集団、まあ、いろんな技術を持っているので、うん、その設備を自社で作ると、はい、信頼性の高いものを自動化設備で量産することによって、より高い信頼性、その品質を保つと、はいはい、まあ、いう考え方なんですね。ですから中国生産品より一応、まあ、コスト品質力が高いというふうに、まあ、
ね、
言われておりまして、はい、これはずっと今後もですね、柱商品として、まあ、成長していく、海外にどんどんまあ展開していける商品でございます。すね、はい、
富山ってすごくそのものづくりが盛んな県で、うんうん、数字的に言ってもですね、いわゆるこう第一次第二次、はい、第三次産業ってあるじゃないですか、はいはい、その第二産業ってこう製造業ものづくりですよね、うん、で県民所得のうちの第二産業って実は富山って 32% ぐらいあるんですね、うん、はいはい、日本全国平均で 20% なんですよ、うん、だそれだけでもやっぱりこの 32% っていうのは、いわゆるまあものづくり県であるっていうのはまあ象徴すると思いますし、うん、ある意味で富山が豊かだって言われてるゆえんはそこにあるのかなと思うんですね、うんうん、やっぱりこうサービス業だとか小売りだとか、そういうのっていうのは一見こう華やかなんですけれども、儲け率っていうか、そういうのはやっぱりこう製造業に比べるとまあはるかに低いので、やっぱりものづくりでちゃんとこうまあ生計が成り立ってるっていうのは付加価値を大きく取れるので、非常にやっぱり富山ってのは豊かな県であるかなと思いますよね。これは県民性なのかどうかわからないですけど、まあよく富山の方々は控えめいうようなその風習があるとは思うし、私もそう思うんですけれども、うん、富山に来てみてですね、 東京と変わんないなと思うんですね。その仕事の仕方、ものの考え方、うん、でしかも今はその IoT っていうか、はい、IT 技術も進歩しているので、うん、はい、富山で仕事していると全く東京と仕事しているのと変わらない感覚ですね。
あ、そうですか。
そうです、それで私としてありがたいのは見て見ぬふりしてくれるんですね。だからある意味でいろんなことをここで仕込める。で東京からも見えない、だからそういう意味ではね、すごく私はやりやすい仕事の場ですね。干渉されない、
はい、富山には排他的なところがあって。
あ、そうですか。
そうです、うん、関さんみたいな方々を旅の人って言うんですよ。で旅の人ってのは、まあ、旅から旅へ行く人だからそんなに干渉もしないし、その代わりそんなに受け入れもしないというほどほどのところはあると思うんですよね。でそこが都会から来られた関さんのような人たちだと逆に居心地いいのかもしれない。
そうです。
全く知らん顔でもないし、
はい、
でそうか言って過干渉でもない。
そうですね、うん、私がいつも言ってるんですけど、例えば東京と名古屋、はい、大阪から、はい、円を描くコンパスがあるじゃないですか、
はいはい、
それをね、うん、東京から円を描き、名古屋から円を描き、うん、大阪から円を描く、うん、そうするとね、北陸3県って穴場なんですよ、うん、だからやっぱり新幹線が通って、うん、東京からお客様いっぱい来られて、うん、私もご案内していて、はい、まあ、国会議員の先生も含めてね、うん、で地方創生の関係で石破大臣が来られたりとか、はいはい、そういうのもあるんですけれども、やっぱり皆さん来られて、うん、北陸の見方が変わったってっていうんですね、うん、そういう意味合いからすると非常にその仕事はやりやすいし、うん、なおかつまあ隠密裏にできる部分もあるので、うん、富山で発展してるのはやっぱり薬だと思うんですよ、
うん、
薬ってね、うん、そういう世界じゃないですか。
そうですね、うん、
やっぱり初めてこちらに来てみてですね、うん、北陸っていうのはこういう産業があってこういうすごいことやってるんだっていうのが改めてびっくりして分かるんですね。まあ、東京にせよ名古屋にせよ北陸に見に来てもらう、うん、で特に富山についてはむしろ観光というよりも企業観光っていうんですかね、
うんうん、
会社を見てもらう、うん、そうするとあこういうことをやっぱやってるんだとかですね、うんうんうん、いうのが初めて見えてくるんで非常にその発展ができると思うし、うんうん、でもう一つやっぱり富山の会社の方々が今やってる事業を見てみると、うん、部品であるとか、うん、基礎素材であるとか、うん、そういういわゆる最終製品の前の中間材を作ってる会社がものすごく多いですね。
そうです、うん、そう
です。だから目立たないんですよ、うん、どうしてもこちらの場合はその例えば電子部品を作ってたりとか、はいはい、金型作ったりとか、うん、もちろんその製薬薬、うん、薬もジェネリックを作ったりとか、うん、縁の下の力持ち的なね、
うん、
産業を富山で支えてるっていう部分があるから、
うん、
外からは華やかに見えないんですよね、
うん、
あとこちら富山に来てみてその会社の方々いろいろちょっとお話聞くとですね、意外と富山の企業って海外見てるなと思うんですよ。
そうです、あの富山から直接中国とかあの海外に出てる企業が結構ありますから、ええ、う
ん、プレイバックインタビュー、株式会社ジャパンフラワーコーポレーション代表取締役社長松村義明さん。
まあ、富山の方は花の消費量も少ないし、
うんうん、
それから植え付け面積も
少ないですね、
少ないと聞いてますけど、
はい、
そのあたりはどうですか？
そうですね、あの富山県は自然に恵まれていて、うん、お魚は消費額が一番なんですよね、
はいはい、
それからお米の生産権としても、
はい、
農地に占める稲作の率、うん、水稲率が日本一なんですね、
はい、
よってお花を作る、
はい、
面積がないので、
はい、
お花の作付け面積が全国最下位なんですね。
最下位ですか？
はい、そうなんです。
そうなんですか。
お野菜もそういったことで少ないのは、
ね、はい、
お米に適しているということから来ているわけですね、
うんうんうん、
それがあの実は近年ではですね、はい、切り花とそれから鉢植え、はい、いわゆる園芸と呼ばれるガーデニングを楽しまれる方の消費指数を合体させますと、
はい、
実は日本一花の消費額が、
はい、
あの最下位グループから
一気に上がるわけですか？
トップになったというのが私たちが最も注目しているデータでございまして、はい、私は花屋さんなので花のたくさん消費されるお家は幸福度指数が高い、
はい、
文化レベルが高いというふうに言えますので、はい、それが 富山県全体の平均指数も全国的に1位になったということは大変嬉しいことで、そういったことにもっともっと花文化の創造イコール幸せの創造ということにつながりますので、もっともっと企業努力させていただきたいなと思っております。
まあ、私の試験ですけれども、富山ブランドって何かなって見なきゃいけなくて、まあ、代表的なものは薬とチューリップなんですね。日本全国の富山を知ってるブランドっていうのは薬とチューリップなんですよ。だからこのブランド力っていうのは非常に大きくて、ブランドをみんなね各県で作っていこうっていう、そういう思惑がたくさんあるんですけど、やっぱり一旦作られたブランドっていうのはなかなか落ちないんですね。
そうですよね。
ですから当然その薬もね、まあ、ジェネリックを中心に大きく伸びてきているけれども、やっぱりチューリップについてもこのゴールデンウィークの時にそのチューリップフェアもあったりとか、チューリップなんかはこう切り花にしてね、私はもっと輸出ができるんじゃないかなと思ってるんです。で、東京のその市場で入ってくる花っていうのはみんなオランダだとかタイだとか、そういったところの切り花ばっかりじゃないですか。やっぱりそのブランドのあるチューリップをね、なかなか球根というのは植物検疫の問題で難しいんですけれど、切り花であればですね、うまく出せるかなとも思うし、だからそういう輸出産業をね、もっと育てていくことが富山っていうのは可能性があると思うんですね。だからそういうもっとブランドをね、せっかく作られたブランドがあるわけですから、そういう強みをもっと前面に出してね、行かれるといいんではないかと思いますけれどもね。
その他に可能性のあるそのブランドに育ちそうなものっていうのは、やっぱり最終製品エンドユーザーに直結するようなものの方がいいっていうことですよね。最初に言われたように、
やっぱりこうニーズがあって初めてね、作るものっていうのも出てくると思いますし、得意不得意もね当然ありますから、まあ、苦手な分野をねやってまでとは言いませんけれども、もっとこう押し出しの強いものをね、例えば、まあ、アルミサッシとかも、だんだんだんだん今最近はね、耐熱性の観点から樹脂をね、一緒に混ぜた二重サッシを作るとか、そういうような部分のところっていうのはね、まあ一つの例にはなるかなと思うし、
そういう意味ではものづくりという観点だけで見ていくと、やっぱりなかなかその認識されにくい部分はあるかもしれないですね。
やっぱりその、まあ、素材産業であったり部品産業だったりっていうところだと、どうしてもこれがメイドイン富山っていうね、ところが消費者の方々には伝わりにくいものがあるので、もうちょっとね、これ作ってるのは富山ですっていうのでもいいと思いますし、そうするとちょっと富山行ってみようと、でこんなすごいんだって見れると思いますし、これからもね私は、そういう企業の方々をちょっと富山にお連れしてですね、いろんなとこをこう見させたいなと思ってますね。はい、
例えば繊維で思い出したんですけど、アパレルメーカーさんでも外国のブランドとどんどん提携してるので、それを日本で作ってる、しかも富山で企画して作ってるっていうのはまず言えないみたいな部分もあるんですよ。
で、そういうのは極秘なんですね。
そうなんですよ。
そういうのをやっぱ富山多いと思うんですね。実際こんなにいいものを作ってて、こんなに技術があるのに、メイドイン富山と言えないと。
そうなんですよ。
そこがやっぱり皆さんの葛藤なのかもしれないですね。
そこがやっぱ目の付けどころなんだろうと思うんですけれども、そういうふうな形でその富山でを売り出さなくってもブランドとして確立してるところは結構たくさんあって、でそれは全く富山で作ってるって言わないで売れてるわけですよ。そこがやっぱり全国的なメーカーさんとかとは違うところなのかなというふうに、
やっぱりそれが富山の技術力を立証していることだと思いますし、富山だけ突出して第二次産業がね 32% もあるっていうところのゆえんだと思いますし、まさにゴーストライターならぬですね、ゴーストメーカーなわけですよ。
そうですね。私もゴーストライターですけど、
だそういうところで、まあ皆さんね稼いでらっしゃるし、どちらかというと人に言えないところできちんといい仕事をして儲けてるから、だから私は居心地がいいっていうことなんですよ。
プレイバックインタビュー。 JFE マテリアル株式会社代表取締役社長鷲尾勝さん。
レアメタルなんかってのは今いわゆるあの携帯とかの産業廃棄物がたくさん出てますけれども、はい、そういうところからも取れるという可能性はあるわけですか。
その事業は実際ですね、うん、関東ではやられておりまして、例えばそのゴミを燃やした灰からですね、はいはい、金や銀を取るという事業が実際行われています、はいはい、同じようにですね、富山でそれを事業をやったらいいんじゃないかと、うんうんうんいう話を私もいろいろまあサーベイしたわけですけども、うんはい、富山ではですね、はい、捨てる場所があるということで
捨てる場所
が
ある、
はい、いうことでですねあんまりその処理に困ってないということらしいんですよね、はい、だから今のところはあまり工業的規模では成り立たないのかなと思いますが、でも本当はそういう捨てるよりは、
ね、そうですよね、捨てるよりは
リサイクルした方がいいと思いますので、はい、そこはちょっと食いついて調べていこうかなと思ってますけども、
温度とかって関係あるんですか。
ありますね。あの今作ってる私どものフェロクロームというものは、うん、融点は1600を超えてます。で実際にそのものを溶かしてる温度っていうのは1850度ぐらいのものを炉から出して、はいはい、そこから精錬を行うという仕事をしてます、はい、でもう一つその金属クロームというのがありまして、はい、これは完全な純クロームなんですけれども、これは2000度を超えます、はい、だからそれぐらいの高温でないと溶けないものです。
その2000度の高温っていうのはどこででも出せるものなんですか。
基本的にはですねやはりこれも技術がいります。
そうですよね、その2000度の温度を出せるのは JFE マテリアルさんだけって聞いたんですけど、はい、やっぱりそうなんですか。
それは試行錯誤しながらですね、あの電気炉の形を変えたり、はい、電極の形を変えたりすることによってやっておりまして、これは日本では弊社だけ、まあ、世界でもないです、
はい。でその技術を開発したのはやっぱり地元の今の220人の方々、はい、すごいですね。そういう技術を持っている会社があるというのがすごいなと思いますけれども。
プレイバックインタビュー、株式会社花形代表取締役社長花形敦史さん。
このシュリンク包装のシュリンクというのは我々あのフィルムというものを使って製品を包むんですが、はい、そのフィルムが熱に反応して縮むという性質のフィルムなんですね、はい、でそのフィルムで製品をまず一時的にくるんで、でその後熱をかけてそのフィルムを縮めて、その製品包まれるその製品の外形に密着する、うん、させる、そういった包装形態なんですね、はい、でまあ身近な例で言いますとのカップラーメンとか、はい、化粧品ヘアムースですとか、はい、以前は CD とかそういったフィルムを使って製品を包むための機械を作っているというのが当社です。
そのシュリンク包装をするための機械
を作っているというのが私のでございます、
はい、セールスポイントが世界で1台の包装機械をお届けしますという、
は
い、
お好みの色で包装機械をお化粧して、うん、お好みの形の機械をお届けするということになってまいります、
はい、まあ、それはでも喜ばれますよね。
はい、はい、まあ、私も中小企業なのであまり大きなことは言えませんが、やはり何か他社とは違う何か持っておるということが必要なのかなと。機械メーカーという立場、これは放送機械だけに限らずですね、1から10まで同じところでやってるメーカーというのはもう珍しいと思います。
そうですね、
一昨年だったかな、日本自動車工業会、はい、まあ、トヨタさんはじめとする、はい、まあ、そのそうそうたるメンバーが集まってる団体の方が、富山でなんか大会があったんですね、はいはい、その折に見学させてくれということで当社来ていただいて、はいはい、第一の感想が、あ、今でもこんな風に1から10までやってるメーカーあるんだね昔はこうだったよな、はい、うちもみたいなことをね、おっしゃってたのが印象的でしたね、
はい、でも今花形さんの強みっていうのはそこですよね。
そうですね、そこは今の強み、はい、逆に他にないから、
ね、そうですね、
そこは逆に強みになってますね、は
い
は
い、でやっぱりそれを実現されてるからコストも安く上がるし、うん、お客様仕様に製品を作れるということですからね。
そうなんですね。富山のこう歴史なりをね見ていくと、うん、やっぱ何で成功してきたかっていうのはものづくりで成功してきているし、事実実績も出ているというところがあるんで、やっぱりそういう部分はねもっと得意なところですから、一生懸命ね深掘りしてやっていただければと思いますし、自分で今まで得意なことをどういうようにやってきたかっていうところを もっと客観的にね、伸ばしていくと、いいじゃないと、それ別にね、富山ブランドって言われなくっても、ちゃんときちっとね、ビジネスができて、お金が入ってきて、従業員にも給料払えて、いいじゃないっていうところであれば、ぜひともそうやってほしいと思うんですね。で、ちょっと欲を出すということであれば、東京なり大阪なりね、そういうそのビジネスマンの人たちをもうちょっと富山に来ていただいて、で見ていただいて、いわゆる企業観光っていうんですかね、そういうねものをもっと見てくださいと。でこういう技術力がまあ新たにありますとか、そういうのをねまずできるんじゃないかなと思いますよね。
そうですよね、
はい、やっぱりこちらの方だと観光といっても、まあ、ハンデがあると思うんですね。例えばその黒部アルペンルートって言った時に、通例だいたいゴールデンウィークから11月末までじゃないですか、
はい、そうです。
そうするとその裏はね、もうバリバリのオフシーズンですよね。
そうです。
でその稼げる時期と稼げない時期っていうのの差がまあものすごくあって、じゃあ冬場の時期のね、じゃあ観光どうしますかというようになった時に、なかなかやっぱり観光の目玉っていうのが冬はないですよね。
今は台湾とか東南アジアから雪を見せに連れてくるという誘客をしていますよね。あとは食べ物が美味しいとかそういうことでしかできないのは実態ですよね。そうですね、はい、
だからビジネスマンの方々をね、やっぱ冬場は来ていただきたいと思うし、でそのビジネスのついでで、まあ、美味しいものをね、食べていただくっていうのがいいと思うんですね。事実北陸新幹線も私は毎月往復してるんですけども、東京から、ね、金沢までこう乗るとですね、長野で意外と降りるんですね、で富山で降りる人と金沢で降りる人を見比べると、富山ではだいたいこうスーツを着た人が多いんですよ、降りるのは。
大体そうだと思います、
で金沢だと観光客または外国人の方々が降りるっていうことで、観光というよりもむしろビジネスマンの往来が非常に多いので、だから例えば大きな産業イベントみたいなものをね、ああいう高岡子どもでやるとかですね、そうなったら非常にやっぱり有効的だし、東京のね自動車工業会の方々が来てびっくりされたような、そういうそのインパクトをぜひそのこれからも広げていければね、いいんじゃないかなと思いますし、客単価が高いですからビジネスマンは。
そうですね、
出張旅費をみんな背負ってくるもんですから。で観光客っていうのはいかに安く上げてね、ところがビジネスマンっていうのは客単価も高いし、やっぱお金も使ってくれるので。それからまあ私も単身赴任できていますけども、意外とですね単身赴任者多いんですよ。これがね、富山ですよ、ということは仕事があるってことなんですね。ですから非常にこういう場所なので大切にしてほしいと思いますし、今はまたこう冬場でクローズになっちゃってますけども、富岩運河の遊覧船があるじゃないですか、ああいうのは私はすごくビジネスマンにいいと思うんですね。ああいう富岩運河のこう遊覧船乗って7キロはね、ずっと行くと、まずいいなと思うのは北前船のね、歴史がまず分かり、
そうですね、
それから運河の両岸にある、
工場地帯、
はい、それから今はちょっと減ってるんですけど、ロシア向けの中古車、これがねすごくアピール高いと思うんですね。あれでさえも冬場はクローズですよね、
確かにそうですね。
そういう部分のところをもうちょっとね、いろんなビジネスマンの方々とかこう見せたりするとね、ああこういう歴史があるのかと、ああ中古車ってすげえな、こんなに並んでんだとかねそれからあそこの富山港にあるバルク船、いわゆるフェリーではないんですけど、私もびっくりしたのは一時期はロシア船が多かったんですけど、最近はねカンボジア船ですよ。
そうですか。
あ、世の中の経済こう動いてんだっていうのが、そういうのを見ると分かるし、こう富山っていうのはそういう意味での底力がある県なんだなって思いますよね。
プレイバックインタビュー、八島合名会社代表社員八島雄太郎さん。
アマゾンは自分たちで仕入れておいてそこから発送するというやり方じゃないですか、うんうん、はい、で違うところっていうのは単なる仲介役っていうやつをしてるんですけど、はいはい、うん、でも仲介役をしようが自分たちで置こうが、うん、やっぱりどこかに発送センターというものがいるんですよ。だから私たち今後の倉庫屋のね生きる道というのは発送センターの場所の提供、作業の提供、それに付随するものとして倉庫がありますよね、うん、ということ、
そうですね、
どこでもできるわけじゃないんですよ、うんうん、やっぱり倉庫が横にいる発送センターでないと全国発送できないので、はい、うん、僕らは倉庫屋なんでスペースありますよ、スペースありますよってこう簡単に言えるんですよ、うん、ところが君らにないのはそこにできる人がいるのかね、うん、というのがねお客様がやっぱ問われてるところ
で、今そっちの方に力を入れられて、うん、これからはそうするとそういう人の能力を生かしながらそうやってそこをやっていくという形になるわけですね、うん、でもすごいこれからますますこう発展性があるっていうか、
うん、
そんな会社ですよね。
倉庫屋ってどう考えたって地味じゃないですか、
うん、
まあ、どう考えたっていらないんじゃないこの産業って、まあゼロではないけど、はい、でも伸びる産業とは絶対思えるはずがないという固定観念ってあるじゃない
です
か。
ありますよね。でも今伺っててこれはこれから伸びていくなっていう、
ちょっと面白そうでしょ、
します、
うん、だから面白そうなのがちゃんとできるんですよという実力、うん、いつもそのテーマですけど
そうですね、
そこがどうしても課題ですね、
はい、うん、でもこれからどんどんなんか本当に伸びていきそうな、そんな予感がする、
はい、あの
企業です
富山県ってですね、うん、その今中小企業がですね、うん、2014年では、うん、富山県の中小企業で3万6千社あるんです、うん、2年前の2012年って3万7千社、うん、もうこれでね1千社以上減ったんですね、
う
ん、
そうですね。
ところが富山って不思議で、うん、これはなぜか私も分析できないんですけれども、うん、いわゆる大企業ってあるじゃないですか、うん、
はい、
で富山にはですね大企業って実を言うと2014年で90社もあるんです、
うん、うーん、大企業っていうのはどういう、
まあ、だからその資本金がですね、うん、まあ、製造業であれば3億円以上だとか、はいはい、その従業員がそのまあ300人以上だとか、うん、そういうのはそのいわゆる定義があるんですけれども、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうすると大きな会社の富山へ工場だけがあるっていうのも含まれるわけですか。
ね、本社がです、
本社が富山にある、
そういうことです、うん、いわゆる登記簿上の本社がですね、はいはい、90もあるんですよ、
うんうん、
なかなか多いんですね、うん、で実を言うと2年間で大企業が6社も増えてるんです、
うんうん、それはすごいですね
私もびっくりで、うん、あ、他のところは、うん、石川福井って全然増えてないんですね、うん、まあ、中小企業もこれだけもう2年間で1000社も減っちゃったんですね、
はい、そうですよね、はい、
でどういう大企業がまあ出てきてるのか全部は把握しきれてないんですけども、うん、びっくりすることに社会福祉法人とかですね、資本金40億円とか、
はい、
それから医療法人資本金10億円とか、うん、こういう方々が富山来られてるんです、新しく、
うん、
なかなかこういうのってね目立たないですよね、とか思うんですけど、だから北陸3県の中で大企業がこの2年間で6社も増えてるんです、うん、富山県って、そのまあ福祉法人だとか医療法人ですから、うん、まあ、いわゆる違うね製造業のセクターではないんだけれども、うん、やっぱりなんでこういうね大きな法人が富山までこう出てきていただけるかっていうところだと思うんですね。まあゆりかごから墓場ではないんですけれども、うんうん、そういう意味ではね、うん、安心して暮らせる、
うん、
やっぱり先ほど言った通り製造業が多いところで豊かだっていうところと、うん、こういう部分でもね豊かだとは思うんですけれど、うん、ただまあ唯一ちょっと心配なのは、うん、持ち家率ナンバーワンっていうのは、うん、裏を返すと、うん、空き家率ナンバーワンになりますんで、
うん、そこが問題ですよね今ね、
お子さん方の世代になった時にね、うんうん、前住んでる親のね家をまた住むのかと、うん、いやそれだったら自分で一軒家建ててね住みたいとみんな思うじゃないですか、
うんう
ん、そうだんだんだんその空き家になっていく部分が多いので、はい、そういう空き家対策なんかも含めてね、うん、ちゃんとうまくこう整理整頓していくっていうかですね、せっかくこういうその社会福祉法人とか医療法人もたくさん出てきてくれてるわけですから、うん、豊かな県をねみんな守っていただきたいと思いますし、
まあ、地方創生っていうところが今は大きな政府の課題になっているし、うん、富山の方々に合う発展の仕方をした方がいいと思うんですね、うんうん、別にその綺麗にね、うん、じゃあもういっぱいビルを建てて、うん、商業施設いっぱい作って、うん、っていうのが本当に皆さん希望されてることは、うん、まあ街づくりの原点に立ち返ることだと思うんですけどね。
そうですね、うん、
でもう一つその富山を見た時に私も一番最初こっち来た時につくづく感じたんですけど、うん、アメリカと思いました。ここは要はですね、うん、アメリカって車がないと生活ができないし、うん、全て道路沿いにお店があるんですね、
うんうん、そうですね。
ファーストフードもそうだし百貨店もそうだし、うん、スーパーもそうだし、うん、結局その駅の周りには何もなくって、うん、道路沿いに、うん、幹線道路沿いに店ができてますよね、うん、やっぱりアメリカスタイルなんですよ、うん、富山って、うん、じゃあ金沢とかってちょっと違ってですね、うん、まあその城下町っぽいところがあったりして、うん、だから富山の発展性っていうのはむしろアメリカをね、うん、よく見て、うん、アメリカの地方都市がどう発展してるのかっていうのをこう参考にしながらね、うん、行くと意外とね、うん、今の富山の方々のライフスタイルに合った、うん、こう街の発展の仕方がもっとできるんじゃないか、うん、だから例えばスーパーに買い物行くときに、はい、駐車料金払うのはもうすごくバカらしく感じますよね、うん、それは全くアメリカ式でもうフリーですよね全部、
うん、
だそういうのがやっぱりこう富山のこう生活文化のまあ基礎ですよね。これはやっぱりちょっと金沢とか福井とかはちょっと違う、まあ、城下町っぽい、
うんうんね、
駅の周りが発展してる、
はい、そうですね、う
ん、だこちらの街づくりもそういったところで富山の駅前はねあんまりパッとしないけれどもうちょっとね離れたところだといっぱいお店があったりとかですね、するじゃないですか、はい、逆に、はい、そういうのがやっぱり富山に合った町の発展の仕方なので、うんまあ、そういうところをね長所を生かしながら持っていくと、うん、もっと伸びる部分っていうのがあるかなと思うんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
プレイバックインタビュー。富山信用金庫理事長山地清さん。
信用金庫7つので富山県にできることを今模索しています、はい、そしてまた実行もしています。
はいはい、どんなことでしょう。
例えばですね、はい、富山を知ってもらうということで、
はい、
全国の信用金庫のネットワークを使ってですね、はい、富山へ誘客しています。具体的にどういうことをやっていきますと、はい、富山の、うんまあ、いろんな観光スポット、うん、いろんな名所旧跡、うん、食品を PR しに作ってですね、はい、全国に267、はいはい、そして7500店舗ぐらいあるんですよね。
7500。
そこにですね、はい、その商誌を PR 誌を送ってます。
あ、はい、
ですからその商誌は全部で1万2000部作って送ってます。
すごいですね、はい、それは富山信金さんだけでやってらっしゃるんですか。
もともとスタートはそうだったんですが、はい、今奈良金庫で、はい、あの協力してやってます、はいはい、
富山県の全体の繁栄が直結するわけですから、
うです
どうしても皆さんで協力し合って、
はい、あの皆さんもそうだと思うんですが、はい、全国いろんなところ行くとですね、うん、いや富山ってどんなところか知らない人が多いんで、うんはい能登とね、富山とそして新潟とね、はい、他府県行くとわからないと言われると、うん、よく聞いたもんですから、はい、これじゃダメだと思いましてですね、PR 書を作りました、
はい、
プレイバックインタビュー。有限会社農家製作所代表取締役社長農家康隆さん。
私どもの会社はですね小さい会社なんですけど、どうしてもやっぱり就職するときにですね、
はい、
有名な会社に多分憧れてしまうと思うんですけど、はい、僕としてはですねそういう大きな会社で小さな歯車になるよりも私たちみたいな小さな会社で大きな歯車になって、はい、そういう若い人を応援したいなと、うん思っております。
そうですね、やっぱり今の人たちにもそのあたりをもっともっと考えて自分の生かす方向に進んでもらいたいなと思いますよね、
はい
はい、
もうそれしかないと僕も思ってますんで30代でもいろんなことができますんで、
はいはい、
大きな会社に行くとできないことが小さな会社でできます、
うん、そうですね、はいはい、それは私も実感しています。
じゃあ今10代20代30代の方々がね、うんうん、特に平成生まれの方々がどういうことを自分が目指してんのかっていうのをやっぱり同じ目線で話をして見ていかなきゃいけないと思ってるんです、うんうん、これはまあ私の考えであって 100% そうではないと思うんですけれども、就職とかっていうのはまあ、最大限努力して結果は後についてくるっていうスタイルで私たち昭和世代は教えられてきたんですけれども、今のその平成世代の方々とお話しするとですね、じゃあその仕事に就いたならば自分はどうやって成長ができるかっていうのを常に考えてるんですね。だから別に給料ではないんですね。だから例えば青年協力隊みたいなのは無給ですから渡航費だけ出してくれて、じゃあそういったところにね、なんでこう青年が来るのか、それからまあたまたまですけど、私もあの高岡同期のある小さな企業の社長とお知り合いになる機会があってですね、まあ、10円玉を象徴するようにまあ6升のサビが出るじゃないですか。それをうまくね、薬品を混ぜて銅板をきれいに着色するんです、いろんな模様で。それを例えば高級ホテル、ハイアットだとかそういったところの壁にですね収めてるんですね、そこに募集もしてないのに、東京の工芸専門学校出た女性がですね、もう家捨てて飛び込んできたんですよ、でそういう若い人たち、10代20代の人たちが飛び込んできてるんですね。だからそこでそういう技術を勉強すれば自分はそういう分野で成長できるんだって思ってるらしいんです。ですから今は会社に入った時にどうやったら成長できるのかっていうのを採用側は一生懸命プレゼンしていかないとなかなか人は集まってこない。だから例えばこういう夢があるんだとかですね、こういうすごいことをやってるんだではですね、やっぱり来ないと。会社の名前あるいは大企業中小企業問わず、自分がどうやって成長できるかっていうのをですね、富山の企業の方々がもっと持ち出しをね、特にこちらで生まれ育った中高生、それからまあ大学生含めてね、もっとプレイアップするとやっぱりいいんじゃないかなと思うんですね。まあお金たくさんもらえればいいんですけども、そういうものではなくて、やっぱり自分がどう成長できるかというところが今の平成世代の方々っていうのはやっぱり重視してるかなと。では例えばまあ社名は言えないんですけれども、ある外資系のコーヒー店ございますよね。関水公園にもあったり、富山の駅前にもあったり、あそこに行かれてみると店員の方も若いですよね。それから客層も若いですよね。年寄りの方々ってあんまり見受けないですよね。だから例えばアルバイトでさえものすごい応募なんです、あそこ。だ正社員にもなれない、アルバイトにもなれないっていうんですけど、なんでかっていうと、やっぱり正社員だろうがアルバイトだろうが80時間ぐらいの研修があるんですね。だあなたのお好みのテイストはこういうもので、こういうことをその私たちはご提案ご用意できますっていうことが言える。だからやっぱり成長ができると思ってるんですね。ですからそういうようにどうやったらあなたが成長できるのかっていうのを経営者の方々がもっとその目線でね、一緒に考えてあげるっていうことが重要だと思いますし、それは別に東京だろうが富山だろうが、そういう提案ができない企業のところにはなかなか人材がこう集まってこない。だからやっぱり夢だとかですね、こういうすごいことやってるっていうだけではなかなかまあ響かないっていうかですね、私たち昭和世代っていうのは響くんですよ、
そうですよね。
だからそのプレゼンの仕方の波長がちょっと違うと、はいはい、よくこう音でですね、50歳の方が聞こえる音声と70歳の音声ってあるじゃないですか、それと同じで響く波長をちょっと変えてあげるっていうか、そうすると非常にあの富山で育った優秀な真面目な方々も企業に皆さん目を向いてね、ここだったら自分は成長できるし、まあ、富山だしっていうところがまあ、あると思うんですね、はい。
プレイバックインタビュー、マルシン下下建設株式会社代表取締役社長下下新規さん。
若い人もね、意識のある人は全然違うんですよ、
はい、
私は7月にネパールの地震あったから行ってきたんだけど、はいはいはい、海外青年協力隊といいますか、はい、ジュニアボランティアっていうので来てる人たちがいてですね、はい、話を聞きたいって言って私のとこ来たんだけど、はい、非常にやる気旺盛ですね、はい、海外で私は貢献したいんだっていう話を知られて、ある子は27歳の女の子だったけど、FM の東京のありますでしょ、はいはい、ああいうところに何か言ってたようなことも言ってましたね、
そうなんですか、
で途中でそういう、はい、それからもう一人の男の子もあって20代ですけど、はい、東芝大とか松下電機とか、うん、どこか、
家電メーカー、ねはい、
もうすごいいい大学を出て、そういうところへ行って2年間だけいて辞めてネパール来てるんですよ、
あそうなんですか、
はい、だからまあまんざら捨てたもんじゃないなというふうに、
そうですね、最近なんか内向き内向きって言われますけど、志を持って海外に出てる人はそれなりにたくさんいるってことですよね、
そうですよ、
向こうのスタッフは何人ぐらいいらっしゃるんですか今。
今ですね、ネパールでですね5人かな、今発電所の仕事にかかってるんですけど、日本人で、まあ、九州の子なんだけど現地で採用してほしいと言って現地採用にで今行くんですよ、それから、
はい、
去年はですね、北海道の子でですね、海外で仕事をやりたいんだと言って、普通の大きな大手のゼネコンの方へ行くと、なかなかすぐにやらせてもらえないから言って、
はい、
私のとこ来まして、で、まあ、去年一応採用というような話をしてですね、今年から来ますね、これも20代の若い子ですね、
あそうですか、
意欲のある人たちがね、言ってくれてね、いいと思ってるんですけど、
まあ、ネパールとか、ブータンというのはこれからインフラ整備も本格的に始まりますし、はい、仕事を通じてその国に貢献できるっていうか社会に貢献できるっていう意味ではすごくいい仕事ですよね、
富山に限らず優秀な技術力を持ったその地方の企業の方々のまあ悩みっていうかですね、なかなか後継者がいないとか、私がこうお付き合いしてる方々を見るとまあやっぱり2代目3代目の方とかね結構多かったりしてですね、
まあ、でも2代目3代目っていうのはやっぱりどうしても日本のその会社制度が出来上がってきた時点から考えると、まあ、大体今2代目3代目とかって戦後立ち上がった企業が特にそうですよね、そうですね、そういう部分は、まあ、それは富山に限らずではないのかなっていう気はするんですけど、
でそうした時に今はまあ成功してると仮定した場合、はい、じゃあこれと同じ技術力を、あるいはこれ以上の技術力を、じゃあ次の世代の、まあ、社長なりがちゃんと維持して継続していただけるかっていうのがちょっと不安があるかなと。でそうした時に新入社員で入った方とか中途採用で入った方々とか、まあ、そういう優秀な方々を競争させながら次の次世代の社長にしていくとかですね、そういうスタイルっていうのはこれからちょっと富山ではね必要ではないかなと思ってます。そういう意味で、いろんな人材を集めていくときにはね、人材の成長力っていうのをこう語っていかなきゃいけないし、その中でねこういうところで仕事ができればね、もしかしたら俺も社長になるかなとか、そういう部分のところのこう競争性っていうか、競争のある社会会社っていうのをやっぱこれからは考えていかないと、今までは成功してると思うんですね、
まあ、オーナー企業が多いっていうことですよね、そういうことですね、そういう意味では確かに今回出ていただいてる皆さんもオーナー企業多いんですけど、そこのところの後継者っていう話になると今後はそういうわけにはいかないという、
かなり競争が激しいし、グローバルで競争が激しいし、そういう経営の先見性というか、ですからこちらで作ってる電子部品だとかっていうのも今若干ちょっとまあアップルが悪いんですけれども、中国にある工場のアップルに電子部品を出したりとか、シャウメっていうですね、あるいはファイエっていうそういう中国企業にね売り込んでるわけですよ、そういう次世代の社長がね、例えば中国企業に電子部品を売れる社長を 入ってもらう、うん、あるいは育てていかないと、うん、これからは相当きついとは思いますね、うん、そういう部分を頑張っていかないと、うん、だから例えば中小企業で有名な東大阪であるとか、はいはい、東京の大田区であるとか、はい、やっぱりすごく一番皆さんが悩んでるのは後継者なんですね、うん、自分の時にこれだけ大きくして、うん、こういうところまで切り込んで新しいところに開拓したけど、うん、じゃあ次の世代にどういう人になってもらうか、うん、なかなか後継者がいないということで、うん、自分の世代で会社を閉めざるを得ないとかいう部分のところが非常に今悩んでるところなので、うん、まあ、私たちも経済産業省の中ではそういったね、あの事業後継制度だとか、はい、そういうものについてね、こういろいろご支援をさせていただいていますし、うん、いろんな制度がやっぱりたくさんありますんでね、うん、そういうのをまあご紹介させていただいてるんですけれども、うんうん、まあ、サポインというですね、まあ、いわゆるその SI 事業サポーティングインダストリーというですね、その産業の育成というためにですね、その戦略その基盤技術高度化支援事業、これ結構ご活用いただいていて、非常にこう大きな補助金がまあ出ると、それからあとものづくり補助金とか、これも非常に富山県が応募が多くって採択率も非常に高いんですね。で、まあ、大体こう1000万ぐらいのものづくり補助金とか出るんですけれども、しかも3分の2補助 で今特に少子化とか人材不足の中でですね、いわゆる IoT を使った分野でのこのものづくりに対するまあ設備投資をするとかっていう場合は、まあ、3000万ぐらいうちの方で補助金を出してるんですけれども、私がこう富山にいようが東京にいようが、うん、あんまりこう仕事的な職場環境は変わらないというのは、まさに IT 技術のものであり、うん、こう LINE があったりメールがあったりとかいうと場所の感覚がなくなりますよね、うん、だそういうものでどんどんどんどんね、うん、IT 技術を使いながら、例えば会社は富山にあっても、うん、人は東京にいるとかですね、うんうん、いうようなその発展の仕方をしていくと、うん、うまくこれからその中小企業も、うん、特に技術力のある中小企業もね、うんうん、あの富山ではまだまだ維持ができて伸びると考えてますけどもね、うんう
ん、プレイバックインタビュー、株式会社富山育英センター代表取締役社長、学校法人片山学園理事長片山条件さん。
これから日本で大事なことは、うん、世界を見るというか、うん、はい、世界中に友達や人間関係を築いていくということだと思うんですよね、はい、今実は日本からアメリカへ行くその留学生の数が20年前、つまりバブルの頃と比べても極端に少ないんですね、はい、減ってます。あの頃10万人以上いたのが今1万5000人もいないんですよ、はい、ところが中国や韓国の学生はどんどん外向きなんですよね、はい、中国に至っては昔それこそ1万5000人ほどしかいなかった、うん、今15万人とか、はい、毎年のように膨れ上がって、はい、結局アメリカやヨーロッパいろんな国々で学術研究、それから芸術文化ですね、はいはい、それから学問、そしていろんな友達を作る、うん、いろんなその人間関係を作るっていうのは、はい、やっぱり中国や韓国の人たちは世界中に友達ができるっていうことですから、はい、それはやっぱ大きいですよ、うん、日本がだんだんこう
内
向きになって外へ出ていかなくなると、はいはい、これは日本の国としても将来的にはやっぱ閉鎖的になってしまう可能性がありますよね、はいはい、そういう意味でぜひね、僕はもっともっと日本の学生、若いうちにいろいろ見聞を広げてもらいたいなと思います ね、
は
い、
そうです
ね、福沢諭吉とか勝海舟ですよ、
はい、
やっぱり吉田松陰でしょ、
そうですね
彼らみたいに、まあ、もう一度ね明治のあの維新の時のことを思い出して、うん、俺たち日本人がこれから世界を見るんだと、うん、世界と手をつないでいくんだっていうね、高前な理想を持って頑張ってほしいですね、
はい、レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業、地域活性化への道、そのヒントを探る。番組の最後はマンパワーセキュリティ株式会社代表取締役小山健次郎さんからのメッセージで締めくくりたいと思います。
挑戦したらいいかな、何でも。割と人生長く感じるかもしれないけど、はい、10代20代の子たちは先見て、うん、あっという間ですよ、
うん
うん、そんなにね時間ないから挑戦して、でどんどん挫折してください、うん、失敗して挫折をするとね、うん、自分が何者か分かってくるから、自分が何者か分からない中で人生生きてても何も面白くないから、で必ず一人一人その人にしかできない何か持って世の中生まれてきてるから、うん、 それを見つけるために必ずね挑戦をして挫折をしてください、うん、ぜひね後悔をせずに反省してほしいのよ。後悔っていうのは、はい、後ろに悔いって書くじゃないですか、
はい、
やらない後悔って残ってってね、うん、ずっとその悔いを後ろに打ち込んだ悔いをね見ていかなきゃならないし、はい、その悔いは抜けないのよ。時間巻き戻し効かないから、
はい、
でもなんか挑戦して失敗したらね反省できるじゃない。反省ってのはほら漢字で字を書くごとに振り返って帰り見るでしょ、はいはい、だからいいのよ失敗したところを振り返って帰り見て成長していけば、
はい、
だから後悔するような人生だけ絶対読んでほしくないね。やるかやらないかじゃなくてやるかやるかなのよ。
小山さんありがとうございました。こうやって振り返ってみますと県内企業経営者の皆さんの言葉には経験に裏付けされた説得力そしてポジティブなエネルギーで満ち溢れていると改めて感じました。さてそんな県内企業経営者の皆さんのリアルなメッセージをお届けするプログラムレディオジャーナル頑張る富山の元気企業は毎週金曜日朝8時30分から絶賛放送中です。こちらの方もぜひお楽しみください。レディオジャーナル頑張る富山の元気企業地域活性化への道そのヒントを探る。ゲストコメンテーターは経済産業省中部経済産業局電力ガス事業北陸支局支局長の関敦夫さん、インタビュアーはグループフィレア代表森田博美さん、そして番組全体のご案内は FM 富山の今井孝信でした。